それでは今朝は手も心も神に向けよう、手も心も神に向けようと題して小金井主任牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は詩編103編1節から5節までです。旧約聖書詩編103編1節から5節までです。ではお読みいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
皆さん、おはようございます。そして、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2017年が終わり、そして2018年がスタートしました。何をもって区切りとなるのかなといつも年を越すときにですね、思うんですけれども、皆さんも家族帰ってこられたり、また本当に、昨日からですね、そのような家族の時を持っておられると思います。元旦がお誕生日という方もこの教会にはおられて、二重のめでたさが ありますけれども最近私読んでいた本の中でですね、昨年将棋のこの将棋界を引退してこのひふみんの愛称で大ブレイクした、もうお茶の間にですね、もう馴染み深くなった加藤一二三さん、将棋界のレジェンドで、史上最年少で、棋士となった数々のタイトルを獲得した、九段で、ずっとですねレジェンド入りした方ですが、面白い名前だなと思って見ていたんです。123と書いて一二三と読む。どうやらこの方の元旦がお誕生日なんだそうです。で、なるほど、1は元旦、2はと3はまた別の意味があってですね、ひふみとつけたというのを読んだんですけれども、昨年6月に将棋界引退して、戦い抜いたこの方の座右の銘は旧約聖書の言葉だったそうです。今テレビ見ながらですね、この方この朝また祈られたのかなと思いながらですね、クリスチャンなんですね。そして、この若かりし頃、その最年少で棋士になってから、大きな挫折に、あってですね、その後教会を訪ねてイエス様と出会って、そしてこのお方を迎えてですね、そしていつも勝負に出る前には聖書の言葉を開いて、そして、賛美歌を歌ってからその勝負に出ていくということが書いてありました。神に祈ってから試合に臨むという、私たちもですね、毎日出かける前にそのように神様を仰いで、神様に祈って、そして一日スタートするという、それがいいんではないかなと本当にそう思います。今朝、手も心も神に向けようという題をつけました。手というのは私たちの日々の技ですね。自分がすること、そして心というのは私たちの思いですね。どちらも私たちにとっては必要な不可欠なことですけれども、手の技も心も神様に向けようと、そういう思いを持ってこの詩編3編103編からこの題をつけました。詩編103編、まず最初に、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと始まるんですね。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよと、自分の魂に向かって この言葉を命じているんですね。我が魂を、皆さん自分の魂を意識して生活されることってあるでしょうか。まあ肉体はそれなりにこう五感がありますから感じるところはありますけれども、私の魂どうかな。その魂に向かって主を褒めたたえよと命じなさいと言うんですね。二節には、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。2017年はどんな年であったでしょうか。まあ、365日ですね。もう1月のことなどもすっかり忘れてしまっているような、いろいろなことが皆さんのうちにもあられたと思います。家族のことや、まあ、仕事のことなどで変化があったりですね、あるいは自分自身にチャレンジがあったり、または穏やかな日々でしたという方もおられるかもしれません。また愛する家族をですね、天の御国に送ったという、少しこの寂しさの残る中で年を、新しい年を迎えられた方たちもおられると思います。しかし、どのようなことが私たちの日々の中にやってきたとしてもですね、毎日の生活の土台にこの祈りと御言葉があるということは大いなる力です。私たちは日常でいろんな影響をいろんなところから受けます。ある時は倒れたり、ある時はこう鼻が高くなったりですね、いろいろな影響を受けますけれども、でも変わらぬお方に、いつも変わらぬ場所に出ていく時にですね、私は何者かということが教えられ、そして私を生かしてくださるお方がどんなお方なのかということを、私たちはその場所で知ることができるんではないかと思うんですね。このお方と何の隔たりもなく、隔たりを感じることなく、神様へ向かって心から、まあ、今朝も歌いましたけれども、賛美をまっすぐに捧げる、またストレートに祈ることができた、そういう方は本当に恵まれて素晴らしいと思います。まあ、心がすっと神様に向く、そんなストレートなやり取りがですね、私たちのうちにあれば、神様との心の距離、思いというものは、まあ、ぐっと近くなるんではないかと思います。いやー、歌も歌うし祈りもしたけれども、いつもなんか別なことに気を取られて、どこか心を心にあらずという感じだったな、心が何か別なものに奪われていく、気になることに心が向く、そして何かいつもこうもやがかかったようであったな、あるいはそんなような中で賛美を捧げるというような心境には私はなれませんでしたという方もいらっしゃるかもしれません。その中でですね、今朝共に受け取っていきたい第一番目の言葉は、我が魂に呼びかける。我が魂に呼びかける、何と呼びかけるのか。主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよと、その心にですね、魂に呼びかける。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。この魂に命じるということを実践したことがあるという方いらっしゃるでしょうか。まあ、ずいぶん前ですけれども、私はこの詩編、この103編をですね、告白して賛美する神様に祈るという時がありました。我が魂を、主を褒めたたえよ、 我が内なるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと自分の魂に命じてですね、賛美をし祈りを捧げる。なぜならば主を褒めたたえることができないような、でそのように主を褒めたたえることができるような状況からは程遠い現実というものがあったからです。自分の魂に命じなければ神様に心を向けるということができない。おそらく2018年の中で、2017年の中でそのようなことがあったという人もいらっしゃるでしょう。また新しい、まだ迎えていない新しい日々の中にそのようなことがもしかしたらやってくるかもしれません。しかし皆さん、自分の魂に命じですね、我が魂よ、主を褒めたたえよと、私たちはそのように命じることができるんですね。鼻歌ってありますよね、鼻歌。まあ、国民的アニメ代表的なこのサザエさん、日曜日の夕方で、なかなかその時間見れない人もいるかもしれませんが、あのサザエさん、子供の頃よく見ました。よくですね、サザエさんの印象というのは鼻歌を歌ってるなという、そんな印象です。まあ、サザエさんの悩み事といえばこのカツオがですね、いたずらするくらいなもので、そんなに大きな悩みはなさそうに見えます。まあ、近所の三河屋さんにちょっと褒められたら、まあ、何かいいことがあったようにすぐ鼻歌が出てくる。料理したり、また掃除したり、まあ、幸せという安定感があっていいなと思います。嬉しいことがあれば鼻歌を歌う、心も弾んで歌うことができますが、歌う気分でないとき、そのようなとき、果たして神様に向かって歌うことができるでしょうか。自分の気分というものが神様を上げたり下げたりしてしまうのが私たちの、まあ、弱さでもあるんではないかと思います。しかしですね、この聖書の言葉はどんな時にも主を褒めたたえなさいと教えています。それが できないような時もあるでしょう。まあ、生きていればいろんなことがあるはずです。思わぬハプニングに見舞われたり、先の見通しが立たないというようなことが起こったり、仕事で重責を抱えてですね、心が折れそうになったり、自分の健康を損ねて何か暗い思いになったり、私たち人間にはこの神様に従おうとする思いとですね、神様に逆らおうとする思い、両方が混在しています。主を称える、この聖なる霊と、この自分の脆弱さ、脆くて弱さ、弱いという、それらにとらわれてですね、塞ぎ込む、そのようなものが私たちのうちで同居しています。そんな時にですね、どっちが打ち勝つか、自分の思いか、そして神様に向かう思いか、そのような時に気分ではなく、感情ではなく、意思によってあなたの魂に命じなさいと、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、まあ、すべてのものというのはこれ全内臓を言っているようです。すべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、全人格を挙げて神様に対面しよう、そのような呼びかけでもあります。それは私たちの状態がどのようなものであったとしても、私たちの状態に関係なく、 私たちの状況に左右されることなく、神様は褒めたたえられるべきお方だから、褒めたたえるに値するお方だからです。自分の状態が、感情が軸になれば上がったり下がったりして、それが神様との関係にも影響を及ぼしていきます。神様は私たちを祝福することのできるお方であるのにですね、そうではないと思わせてしまうんですね。だからもしそのような、神様がそういうお方ではないと思わせてしまうようなところに落ち込んでしまうとき、沈んでしまうとき、命じるんですね、自分の魂に、意志によって、我が魂よ、主を褒めたたえよ、自分の感情の中に落ち込むな、目を上げて、確かなお方、揺るがないお方、この世の影響に翻弄される私たちを引き上げてくださるお方、そのお方に目を上げよと、私を愛して祝福で満たしてくださるお方を褒めたたえよと。皆さん、もしそのような折れそうな心の時、沈んでいる時に自分の心をですね、そのまま放置しておくでしょうか。気が晴れないから、その気を晴らすためにですね、買い物に行ったり、あるいは何かこう羽目を外してみたり、まあ憂さ晴らしというんでしょうか、むしゃくしゃした気持ちをどこかにぶつけたり、まあ解消したり、どこかですね、やりきれない思いを帳尻をつけようと私たちはしますが、一番確かで一番良いことはですね、その時主を褒めたたえるということです。主を褒めたたえるんです。そんな気分ではない。だから自分の魂に向かって、まあ魂がどこにあるか目には見えないですけれども、主を褒めたたえよと命じるんです。定まらない視点をまっすぐに神様に向けます。詩篇はですね、神様のこの信仰へ、神様への信仰にあふれた言葉の宝庫です。この詩篇一編から150編までありますけれども、ほとんどはですね、この苦しみの中でその経験を経て生まれた言葉です。ですからですね、私たちはこの詩篇を読むときに自分の思いを重ねてですね、共感できる告白がたくさんあるんですね。鼻歌を歌うような喜ばしいときに作られたのではなく、苦しみの中から主を褒めたたえるという告白、そのようなものがですね、この1編から50編まで綴られています。まあ、いくつか挙げてみました。アウトラインの方にも書いていますが、116編の5節から7節、主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い、主はわきまえのないものを守られる、私が貶められた時、私をお救いになった、私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ、主はお前によくしてくださったからだと。121編の1節2節は有名なところです。一緒に皆さんで声を上げて読みたいと思います。121編の1節2節、はい、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。数々のこの詩篇のこの神様を褒めたたえるこの信仰の告白がこの中に書かれています。まあ、主を褒めたたえよと言うんですから、実際にそれをしてみるんですね。褒めたたえよと言われて実践してみると、自分の言葉で神様を褒めたたえてみようとしてみるとですね、結構自分は 神様を讃える言葉を持っていないということに気がつくと思います。私自身がそうでした。繰り返し繰り返し同じフレーズは言えるけれど、神様を褒めたたえる言葉をあまり持っていないんですね。言葉に表現できないということは、相手のことをよく知らないというふうにも言えると思うんです。神様素晴らしいと言うけれど、どんなふうに素晴らしいのかよく分かっていない。もしよく知っていれば、こと細かくですね、表現豊かに神様を賛美、褒めたたえることができますが、漠然として分かっていない。ですから私実際実践してみて本当にそれを痛感したんですね。そしてこの詩篇に書かれている言葉を読んで自分の告白とすることが何度もありました。実際に詩篇には神様を褒めたたえる言葉が詰まっています。改めてですね、この詩篇の作者、詩篇を書き綴ったどのような背景から、どのような状況からこの歌が生まれたのかなということを思いながら読んでみるとですね、この詩篇の作者はみんなそれぞれ違いますけれども、何人も作ったものがいますが、神様がどんなに素晴らしいお方なのかということをよく知っているんだなということを感心しました。イスラエルの虐げられた歴史の中で、苦しみをたどってきた歴史の中で生まれてきた数々の歌です。苦しみ生きた人々の身を削る経験を通して生まれてきた真実の告白です。あるところは自分の弱さを赤裸々に告白し、でもその最後にはですね、しかし主よ、あなたはこういうお方ですからと、最後は自分のこの足りなさに向いていた目を、その視点を自分を作ってくださった、祝福してくださるお方にその視点を上げて詩篇を書き綴っているんですね。信仰告白の歌です。ですから共感できる、自分の思いと重なる告白とつながっていきます。またですね、褒めたたえるというのは言葉だけではなくて、調べをつけて歌でも褒めたたえることができます。覚えている簡単な曲、まあ、聖歌賛美歌でもいいですが、皆を掲げてよくワーシップで歌います。あるいは主は今生きておられる、誰もが覚えられる簡単な歌ですね。そのような歌を歌い、神様を褒めたたえていく、するとですね、この沈んでいた気持ち、痛みを感じていた心というのは変わらずあるんですけれども、しかし我が魂を主を褒めたたえよと、その命じて、その視点をはっきりと神様に向けて神様を賛美し始めるとですね、そのような痛みを感じていたりしおれていた心、それよりもっと深いところから力強いものが湧き出てくる。そしてそのような思いに打ちひしがれている自分をですね、引き上げてくれる、潤してくれる、自分の思いと同じ次元でないところから与えられる喜び、これは不思議な喜びですけれども、その喜びというのがですね、内側に広がっていくんですね。そのようなことを何度となく今まで体験させてもらいました、味わわせてもらいました。これこそが 私たちのこの生きた神様との日常から切り離されていない、私たちのこの足元にある、そこから主を見上げた生きた神様との交わりというものではないかと思うんですね。私の友達で大学時代にコーラスのサークルに入っていた人がいます。クリスチャンでもないんですね。小学校からの友達でですね、会うたびにイエス様のことをお話ししていました。折に触れてそのイエス様のことを伝えていました。その友達がですね、そのように聖書の話をしていたときにこんなことを話してくれたんです。クリスマスの時期だったか、この何か発表する時があって、聖歌と賛美歌を歌う機会が、あったそうです。自分はクリスチャンではないけれども、この神様ってどんな方かなと思い巡らしながら、この有名なですね、聖歌賛美歌を聖歌隊の人たちと一緒に、歌う練習をしていた。そして何度となく繰り返しその歌を、聖歌賛美歌ですね、クリスチャンじゃないですけど、歌う練習をしていたときに、ここに書いてある神様どんな方なのかなと巡らしながら歌っていたそのとき、自分はこの泣きたいという気持ちなど全くない、心も何のこのどうこう思いもなかった、それとは関係なくですね、歌っていたらば、この目から涙が溢れてきて止まらなかったという、何か歌っている時に感極まったとか感情が揺さぶられたとかいうものは全くない。心は静かであったけれども、内側からですね、この何かこう静かな中に感動というものがこう込み上げてきて、自分の思いとは裏腹に涙が溢れてきた、不思議な経験だったと話をしてくれました。私はこれを聞いてですね、神様が褒めたたえられるところにはこのようなことが起こるのだなということを思いました。神様が褒めたたえられるとき、それは本人の自覚がなくても、その人のうちにある霊が喜びあふれるのではないだろうか。私たちは神様に作られているものですから、その人が神様をどれぐらい知っているかとか信じているかとか、その人がどんなものであるかとか、その人に関わることではなくて、それらはすべて神の側にあることなんだなと。神様が褒めたたえるところには神様がご自身を表してくださるんだということ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなというのはですね、記憶で忘れていく、記憶が弱まってるから忘れていくという言葉ではなくてですね、意図的に軽んじるということを言っています。あるいは意図的にそれらを無視する、排除する。主の良くしてくださったことを、あれは偶然だったんだ、あれは自分が努力したからだ、あれはこういうことがあったからだと軽視する、軽んじる、無視するのではなくて、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。そして第2番目は、すべての営みは神のうちにあるということです。御言葉が魂の糧ならば、祈りは魂の呼吸となります。御言葉は私たちを豊かにし、そして祈りは魂を強くしてくださいます。どちらが欠けてもよろしくないんですね。魂は祈りを通して このいつも息を吹き返し蘇生していき力を得ていきます。魂が力を得ると思考や経験や能力を超えた自分ではどうすることもできない自分の限界を超えた領域、まあ、これは信仰の領域とも言えると思いますが、そこに働く神様の力を期待するこの信頼というものが私たちのうちで培われていきます。まあ、年末年始はちょっと休んでおこうと日頃の忙しさから解放された気分にもなりますけれども、すべての活動を休止してもですね、呼吸を止めることはできません。呼吸を止めることができないように、この魂の領域である祈りは絶えずですね、作り主なる神様との交流を求めています。クリスマスコンサートのゲストに岩渕誠さん夫妻が今年、昨年ですね、来てくださいました。まあ、いろんな証をしてくださり、そしてそこでいろんな歌を歌ってくださいました。まあ、ご夫妻は高校生の時出会って、そこからの付き合いで今に至っておられます。高校生のバンドを一緒にしていて、そのバンド活動をしていたその時に人気が出たんですね。宮城県仙台有名になった、そしていろんなところからですねオファーがあった、ついにはこのプロデビューの話がやってきたと言っていました。プロになるかならないかで意見が分かれて、結局デビューする前にグループは解散してしまった。そんな中、岩渕さんはですね、自分はプロを目指したい、そういう強い思いが芽生えて、一人でその後この音楽業界に飛び込んで願っていたプロデビューを果たされます。シングルレコード1枚2枚と順調に売り行きを伸ばして、しかしですね、そのうちに自分の歌いたい曲ではなくて、売れるもの、受け入れられるもの、外から求められる要求で次第に曲が作れなくなったと。そして、まあ、この頃はまあ結婚されてたようですけれども、一人で部屋に閉じこもることが多くなって、奥さんの由美子さんがずっと心配しておられたと。岩渕さんにとってみたら、描いていた未来はこんなはずではなかった、そんな思いだったそうです。願っていたプロデビューを果たせたら、きっとその世界、そこには素晴らしい自分の描いていた未来があるだろうと想像していたけれども、そうではなかった。まあ、そんなある日に、クリスチャン関係者のゴスペルツアーのプロデューサーとして、ディレクターとして同行して、そしてしばらくして家に帰ってきたら、まあ、由美子さん曰くですね、様子が変わっていたと。どうにもならないほどに暗かった。よどんでいた。その目がですね、何か澄み切って、その奥に希望の輝きが何か光っていた。そしてですね、不思議なことを口にする。神様と出会っちゃったかもしれないと。妙なことを口にして、一番変わったのは、日曜日、昼まで寝ていた人が、朝いそいそと一人で起きて、教会へ行くようになったこと。そしてもう一つは、彼の作る歌。その歌詞が全く変わってしまった。今まではこのコンサートに来た人を全て不幸にして返すぐらいが歌ばかりであったけれども、その日以来、作る歌は幸福感にあふれた温かい歌だったと。これがですね、岩渕さんご夫妻のイエス様との出会い、クリスチャンとなった経緯です。この話の後ですね、こういうふうにおっしゃっていました。岩渕さんは歌を歌いたいために何もかも犠牲にして、そしてプロデビューを果たし、いざ願っていたポジション、目標としていた場所、 に行き着いたならば、今度は曲が作れなくなった。プロになりたいという夢を果たし、夢を自分の手にした。自分で何か握りしめたもので自分の人生が変わると思っていたけれど、そうではなかった。人は皆目標を持って今日明日を、まあ、生きるものであると思います。2018年の目標これと、まあ、掲げている人もいらっしゃると思います。しかしですね、目標があってそれを達成したとしても、それが何のためにという目的が分かっていなければ、その目的というものが確かなものでなければ、目標を達成して求めていたものは手にしたとしてもですね、その後虚しさというものがやってくるのではないでしょうか。目標を持っていても目的がわからないということが多いのではないかと思うんです。目標が方向を示すものであるならば、目的というのはその意味を問います。何のためにという、それが明確な人はですね、たとえ挫折しても、目標に向かって挫折したとしても、目的を見失うことがなければ、その目的が価値のあることならば、再び立ち上がることができます。神様の方でも私たちに作られた目的があったと聖書は言っています。それは何であったか、イザヤ書43章7節にあります。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。私の栄光のために、神様の栄光のために、私たちは作られた。そのような目的で私たちは作られたんだと。神様の栄光のため、そのために作られた、まあ、あまりにも大きくてですね、つかみきれない言葉です。それを聞くとですね、じゃあ私たちはその目的のために作られたならば、自分自身がですね、神々しく何か清くあらねばならぬというようなふうにも響くんですが、神様の栄光のために作られたというのは、それは私たちが喜びの中で毎日生きるということにつながっていくんではないかと思うんですね。神の栄光のために私たちが作られたということは、それはすなわち私たちがいつも喜びの中で生きる。誰もができるシンプルなことですが、この喜びがの中で生きるというのは、神様との交わりがなければ得られないものです。金太郎飴のようにどこを切っても喜びの中に生きるもの、それは主を褒めたたえる、主を賛美する。自分の状況、喜ばしい状況がでないとき、喜ばしくない状況が自分の中にあったとしても、そこを喜びに作り変えることのできるお方との出会う場所、それは我が魂に命じて主を褒めたたえよと、主を褒めたたえる私たちのただ中に訪れる喜びであると思います。その交わりの中で、このお方がどれほど良いお方であるのかということを、自分の次元を超えた神様の次元、聖霊なるお方がですね、このことを私たちに悟らせてくださいます。 3節から5節を一緒にお読みしたいと思います。詩編103の3節から5節。はい。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。状況にうつもれて、この世に影響されて、この世の中でぐっと深い溝にはまってですね、そこから主を見上げて、主を褒めたたえて、我が魂が主に向かっていくときにです、次元を超えた、私たちの次元にない神様の側からですね、私はあなたのすべての咎を許し、咎というのは人から責められるような行為、過ち、そのようなものですね、咎を許し、あなたのすべての病を癒した、あなたの命を穴からあがなった、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。私はこのようにあなたを祝福してきた、そして祝福する神であるということ、この神様との交わりの中でですね、もう一度それが深いところから呼び起こされてくるんです。人の心を最も重くする罪、咎、病、そして死、経済的なこと、あらゆる面で神様の愛は欠けることがありません。主を褒めたたえよというのは、この全面的な神様の愛をですね、過去に自分が経験したという経験値の中で知るだけではなくて、これからもそうである、それ以上の方であるという確信を私たちにもたらします。命を穴からあがなうというのは面白い表現ですけれども、穴というのはこれはお墓、死、滅びの道筋を意味しています。生まれた人すべてにやってくる行き止まり、未来に希望のない道、そこから、その穴から贖い引き出して、私たちに恵みと憐れみの冠です、冠をかぶらせてくださる。あなたの若さはわしのように新しくなる。どんな状況に置かれてもですね、あなたの若さはわしのように新しくなる。それはあなたから生まれることではなく、私がそのようにあなたに力を与え、愛を与え、立ち上がるその信仰を与えるからと。しかし私たちがそれを受け取れる場所、そこに立たなければですね、そのお方との出会いはありません。その出会う場所は、主を褒めたたえる、主を崇める、どんな時にもどんなところに置かれてもですね、そこから歌うような心境でない時でさえも、霊の目を主に上げて褒めたたえる、喜びの中で生きる恵みを、私たちはどんな状況の中にあっても主が与えてくださる喜びの中で生きる恵みを、そこから体験し、味わい、知っていきます。究極の祝福というのは、自分の命が、自分の日々の営み全てがですね、この神様の御心のうちに置かれているんだという 安心感、信仰の確信にあります。すべての幸いと思えること、また災いと思えることも、この広い神様の愛の手の中にあるんだという、その安心確信、地上でのどんな祝福に勝ってですね、私たちに与えられている祝福はイエス様ご自身です。私たちにこの祝福、イエス様ご自身が与えられている。新しい年を迎えて、このお方に目を上げて祈れないとき、賛美できないとき、我が魂よ主を褒めたたえ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよという、祝福の手を広げてくださる神様のところにですね、いつもその懐に駆け込んでいける、そのような歩みをたどっていきたいと思います。今しばらくこのお方に目を上げて、その告白を持って、そうですね、一節をみんなで告白しましょう。それから祈りましょう。一節二節を大きな声でですね、自分の告白として、信仰告白として告白して、祈りたいと思います。一節二節、はい。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。祈りましょう。今お立ち上がりいただける方は立って、今祈りたいと思います。祈りの中にあられますが、今立ってですね、私の思いも心も主を、手も心も主をあなたに向けて、あなたをあがめますと、今主を仰いで、しばし聖霊様の臨在の中で礼拝捧げていきましょう。私たちの歩み、家族の歩み、いろんなことが心にかかっていますが、それらも一切を主の御前に捧げて、教会のこれからも、新しい2018年も主の手の中にあります。心注いで今祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、イエス天のお父様、新しい年を迎えました。2017年、あなたが数々の恵みを変わることなく私たちにお与えくださり、その運んでくださった御手は、あなたの手は変わることなく、2018年、まだ見ていないこの新しい年にも、あなたの素晴らしい良い計画が置かれていることを覚えて、心から感謝いたします。私たちの手の技も、そして私たちの心のさまざまな思いも、今あなたの御前に置いて、差し出して、あなたに向けて、あなたを褒めたたえます。復活されたイエス様が、一切の罪を、死を、病を、その十字架で勝利取ってくださったイエス様が、私たちの恵みと憐れみの冠をかぶらせ、祝福の道のりを歩むことができるようにと開いてくださっている毎日、日々を 歩んでいきたいと願います。どんな時にも私たちは自分の魂に向かって主を褒めたたえよと命じて心をあなたに向けてまいります。私たちの捧げる賛美を祈りをあなたは聞いてくださって、そこに親しく御顔を向けてくださるお方です。そのあなたとの交わりの中にお一人お一人を今年さらにその深みへと導いてくださいますようにお願いいたします。そしてあの詩編の作者が数々のあなたの信仰告白と賛美の言葉を捧げたように、私たちのそのあなたへ向かう祈りの言葉も豊かにしてくださいますようにお願いいたします。痛みや苦しみ試練もあるかもしれないけれど、そのただ中にいてくださるお方に目を上げるときに、この世が与えることのできない深い喜びと平安を与えてくださるお方が伴ってくださいますから、期待し信頼いたします。私たちを家族を教会をどうぞこの新しい年、主イエス様をお導きくださいますように心を合わせて今愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。